それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。旧約聖書の出エジプト記、週報の方には16節とありますけれども、出エジプト記の20章の14節になります。旧約聖書出エジプト記20章14節、新改訳聖書第3版の方では131ページ、第2版の方では120ページになります。それではお読みいたします。出エジプト記20章14節、姦淫してはならない。それでは本日はこのところから、姦淫してはならないと題しまして、近藤牧師による説教です。
久しぶりに出エジプト記が開かれました。モーセを通して語られた10回からの説教は約4週間ぶりのこの説教ということになりますけれども、第7回目の説教です。今日の教えはズバリ、姦淫してはならない、姦淫してはならない、この御言葉からの、この教えからの説教です。説教のタイトルもその通りに、ズバリ姦淫してはならないとつけました。まあ、町の4箇所にですね、看板で姦淫してはならないというそのタイトルが掲げられたということになりますけれども、木曜日から今日まで。でもですね、今日の朝の礼拝で、今日の朝の礼拝、2人の方々が来られましたけれども、それぞれにこの姦淫っていう言葉、まあ、それぞれの年代でしたけれども、その2人の年代、まあ、私も含めて3人の年代、20代、30代、そして40代、この年代の中で、まあ、私たちが育ってくる中で、この姦淫という言葉、この言葉を聞いて果たしてこうピンとくるだろうか、そんなことをですね、まず話し合ってみたんですね。そうしましたらば、皆さんそれぞれですね、いやー、自分の友人に言ってもこの姦淫という言葉はっきりとは何だか分かんないんじゃないですかね、というそんな答えが返ってきました。皆さんの年代においてはどうでしょうか。もちろん私たちは教会に通い続ける中で、この姦淫ということが明確な性的な罪を意味しているということに気づかされます。でもですね、なかなか姦淫してはならないと言われても、これが一体具体的にはどういうことなんだろうかということはわからないかもしれない。旧約聖書では同じ言葉が姦通という言葉でも訳されています。姦通という言葉、性的な罪のこと、特にそれはこの出エジプト記10回の中に含まれているこの14節のこの御言葉、この文脈においては、結婚した男女が別の誰かと性的な関係を持つことを禁止する、そのような教えとして述べられています。新約聖書においては、ヨハネの福音書に、あの姦淫の現場で捕らえられた女性、姦淫の場で捕らえられたその女性の話が出てきます。つまりそれは不倫の現行犯で捕まえられた女性の話、イエス様の前に連れてこられたこの女性、この女性は今まさに石打ちの刑を受けようとしている、そんな場面が描かれています。まあ、聖書ではこの姦淫という罪に対して非常に厳しい姿勢を確かに見せているんです。例えばレビ記においては、姦淫の罪を犯した者はことごとく殺されなければいけない、そのように明確に述べられているんです。この現代に生きる私たちは、この姦淫してはならないという教えをどのように受け止め、またどのように従っていくのか、今日も主には2つの点でお話をしたいと思っています。1番目の点、それは聖は主からのもの、聖は主からのものということ。2番目の点、それは信頼関係の中でということ。信頼関係の中でということです。まずは第1点目の聖は主からのものということですけれども、まあ、聖という言葉を聞く、音だけで聞いてもですね、それが一体何のことか。まあ、久保田翔君のですね、翔という字も聖と読みますから、その生きるということなのか、あるいは聖書の聖、 精霊の精、清いという意味なのか、まあ、いろいろありますけれども、もちろん今日の場合はこの10回の教えから私たちが考えていく性というのは性別の性、男性女性のこの性、私たちに与えられた性ということです。創世記の1章から2章にかけて神様が人を作られたときに、神様は確かに男と女とに人を創造されました。我々の形として男と女とに人を創造した。我々の形としてと言いながら、神様は人を男と女とに創造されました。まあ、これはですね、全くこう違う存在、それぞれが人格を持った存在として、それぞれが男性として女性としての性質の違いを持った存在として作られた男と女、男性と女性、性の違いがあるわけです。この男性と女性がその違いを超えてと言いますか、むしろその違いゆえに深い深い交わりを持っていく、人格と人格とのその交わりを持っていく、あるいは肉体の肉体とのその交わり、体との交わりを持っていく、そのような存在として神様は元から人を男と女として創造されました。感情面においても男性と女性でそれは大きく違うということを私たちは経験します。地球人と宇宙人との違いともですね、例えられるぐらい、それぐらい男性と女性が持っている性質は違う。神様はそれぞれにこの性というものを与えてくださいました。この性ということについて考えますときに、これまで10回からの説教の中で、例えば直前の殺してはならないという教え、殺してはならないという教え、なぜ殺してはいけないのかというこの問いかけに対して、聖書が明確に語るのは、私たちクリスチャンが受け止めるべきは、それは命は主からのものだから、命は主のものだから、神様から与えられた命だから、それを私たちが自分勝手に取り扱うことは許されない、このことを学びました。主が与えてくださった命、それは自分でどうでもできるように好き勝手に取り扱うことは許されない。時間に関してもそうでした。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよという時に、安息日を守りながら、私たちは私たちに与えられた時間というもの、一見すると自由に取り扱うことができるように思えるその時間というものも、やはり主から与えられたものであり、責任が委ねられている、このことをこの安息日を通して覚えるんだ、思い出すんだ、そんなこともお話をしてきました。性に関しても同じなんです。神様は私たちがこの地上にあって与えられた命を用い、与えられた時間を用いて、神様からの祝福を味わいながら生きることを求めておられます。同様に、与えられた私たちそれぞれに与えられたこの性というものを通して、また神様からの祝福を味わいながら生きることを求めておられるんです。でもどうでしょうか、この会員してはならないというテーマ、この性に関するテーマは、この10回の中でも今日最も人気がないテーマということができるかもしれません。あるいは聖書に様々に書かれている教えの中でも、この性に関する聖書の教えというのは今日最も人気のないテーマということができるかもしれません。いや、今日というだけでなく、人間の社会、人間の歴史の中で、聖書の教えの中でも、これは最も人気がないままであり続けた、そんなテーマでもないかと思うんです。生まれながらの人間、私たち人間は、この性というものを自分の好き勝手に取り扱うことを望むんです。欲望のままに自分の情欲に対して忠実であること、素直であることが自然なことだと言われて称賛されてしまいます。そのような文化の中に組み込まれて、確かに影響を受け続けて生きている 私たちなんです。私が学生時代でした。はっきり覚えていますけれども、その時にちょうどあの失楽園という小説をもとにしたドラマや映画が非常にですね、こう話題となりました。まあ、そのぐらいからですね、私の認識の中では、ちょうどそのぐらいからマンネリ化した夫婦関係を離れて感情に忠実であること、不倫がむしろ純愛であるかのように取り扱われ始めた、そのように認識しています。この性というものは産業と結び続けています。性産業と呼ばれるもの、この性産業からは莫大な資金が、莫大なこう収入が生み出されます。性は商品化されて、巧みな宣伝の中で私たちの時代、この時代に生きる私たちのうちに迫り続けるんです。商品化されて、巧みな宣伝の中で私たちの意識の中に迫ってくるんです。書店やコンビニの本棚に並ぶ商品、私たちがですね、見たくないと思っても飛び込んでくるような形でそれは置かれている。テレビの番組も、私たちが見たくないと思ってもそれは意識の中に飛び込んでくる。そしてインターネット、確かにインターネットは便利なものです。被災地の支援活動を続ける上でも、これインターネットがなかったら一体この活動はどうなっていたんだろうかと思えるような、そのようなですね、こうインターネットをフルに使いながらの活動が続けられていますけれども、でも同時にこのインターネットはあまりにも容易に、私たちが好む好まないとにかかわらず、さまざまな情報を私たちに届ける、そのようなツールとして利用されている。相手の人格などどうでもよい、目の前にあるその一人の人の人格などどうでもよい、目の前に置かれた女性、男性の容姿や肉体にのみ関心を寄せて、まさに商品として値踏みをするような姿勢が当たり前となっている、そのような現実がある。もちろん子どもにとって異性に対して関心を持つということは、これは当然のことです。これはですね、抑制されるべきことではありません。当然のことですね、成長の中で。でも異性に対して関心を持つ中で、その異性の人格を無視した形で、まるで商品であるかのようにその相手のことを値踏みしてしまう、このような感覚も養われ続けてしまうという現実があります。性産業、そこに潜む暴力性や、あるいは虐待の問題、犯罪の問題は、見て見ぬふりをして、それはそれ、これはこれと、あくまでも自分の欲望のままに利用すること、それは構わないとされる。ともすれば、欲望に忠実であること、感情に忠実であることが幸せの秘訣だと、そのように言われてしまう。性的な罪に関しては、何年か前の礼拝の中でもご紹介したことがありました。なるときですね、朝日新聞の出していますアエラという雑誌で、教会の性的罪という特集が組まれたことがありました。教会にいる牧師であったり、あるいはクリスチャンたちであったり、ただ牧師であるということ、クリスチャンであるということが、この罪から守ってくれる、守る免罪符となるわけでは決してない。まあ、一般の雑誌がですね、特集をしたことによってですね、非常にこう、何と言いますか、教会はですね、痛い思いと言いますか、本当にこうショックを覚えて、残念なですね、思いがした、そんな出来事でもありましたけれども、でも同時に、クリスチャンであるからといって、牧師であるからといって、この罪からただ無条件に逃れられるわけでは決してないという、その現実を私たちは知らされました。いや、 自分自身の内を見ていくときに、イエス様はこの会員してはならないという教えから、あのマタイの5章においては情欲を抱いて女性を見る者はもうすでにこの会員の罪を犯しているのだと、どのような結果がもたらされたかではない、あなた方の心の内を探っていくときに誰もこの罪から逃れうることはない、逃れることはできないと、そのように教えられたんです。神学生時代に具体的なですね、この性的な罪との戦いということにおいていくつかのことを教えられましたけれども、いろんな場面でですね教えられましたけれども、例えばですねこんなことも教えられるんです。牧師は訪ねてきた人と話すときにできるだけこうオープンスペースで、もちろんそれはですね閉じられた空間で話さなくてはいけないようなこともありますけれども、でもその時にも必ず牧師室のドアは開けておくように、このようなですね具体的なことが教えられるんです。一人の人と密なですねそのような相談を受けていく時に、しっかりと自分も一人の罪人であることを意識しながらその働きを成していかなくてはならない。あるいは教会のコンピューターも絶えず他の人からですねその画面が見えるようなところに置くように、そんなこともですねこう教えられていくんですね。閉じられた空間で忍び寄るその性的な罪に対して敗北を続けてしまう、そのようなことがないように。この会員してはならないという教えを私たちの目の前に置くときに、私たちの耳に響かせるときに、秩序が破壊され続けているそのような社会であることを覚えるんです。男性と女性の関係という秩序は破壊されています。あのローマ人への手紙の1章で、人が神を捨てて、そして自分自身のその欲望に生きた結果、男性は男性と女性は女性と性的な関係を持つようになった、そのようなことがパウロによって述べられています。変わることがない2000年間、それ以前も。結婚という秩序は破壊されます。2番目の点の中でもう少し詳しく述べることになりますけれども、結婚という信頼関係をもこの会員という罪は破壊します。また親子の秩序もこれは破壊します。レビ記においてははっきりと近親相関が禁止されている。家族の中でのこの性的な罪の問題、あるいはこの罪によって家庭も破壊されます。夫婦関係の秩序が破壊されていく中で、同時に家庭も破壊されていく。また子どもたちにもその影響は色濃く及んでいってしまう。この罪の影響が及んでいってしまう。街中で気に入った女性に声をかけては性的な関係を繰り返していた同級生がいました。彼はですね、自分自身がこの自由を謳歌している、そのように考えていたんです。でもそんな彼にとって、本来神様が意図した形での男性と女性による人格と人格の交わりということはもうすでに考えられなくなっていました。彼にとって結婚とは束縛としか捉えられない、悲しいことだと思うんです。本来人格と人格が結びついて、そしてその豊かさを味わっていくことができるはずのその結婚を束縛としてしか捉えることができない、秩序が破壊され続けている。人が作り出した秩序は時代とともに形を変えていきます。人によって作られた善悪の基準は容易に形を変え続けていくんです。そんな時代と文化社会に生き翻弄され続けている私たちに対して、神様はしかし明確に語りかけるんです。会員してはならない、なぜならば 聖とは私があなた方に与えたものだから。神様は私たち人間のうちに本来この聖を尊いものとして備えてくださったんです。しかし私たちがそれを自分の好き勝手に用いていくときに、その尊厳は破壊され続けていってしまう。男性と女性の違い、体の面でも精神的な面でも感情的な面でも、その違いを通して人格と人格の交わりの中で豊かさを味わっていくことができる。結婚を許された男性と女性は与えられたその性を祝福として受け止める中で、新しい命を与えられ、新たな家族が生み出されていく。教会は大きな神の家族として、そのような祝福として与えられた子供たちをこの交わりの中で共に育んでいく。性は主からの賜物である。信仰者は秩序を失い続けるこの世界にあって、まさにこの点においても地の塩を世の光として、もう一度神様の創造の秩序を取り戻していく、そんな歩みと取り組みへと神様によって招かれていることを覚えたいと思うんです。もちろん私たち自身の戦いがありますけれども、神様は無責任に会員してはならないと私たちに対して呼びかけているのではないんです。ただ単に禁止事項として私たち自身を厳しく律することがその解決ではない。いや、むしろ神様が与えてくださったこの聖というものをもう一度尊いものとして自分自身のうちに取り戻し続けていく。同時に私たちが関わる人間関係において、この社会において取り戻し続けていくことが求められています。さあ、そして今日の第2番目の点、それは信頼の中でということですけれども、今日ご一緒に教えられていきたいことがもう1点あります。この会員してはならないという教え、これを信頼関係ということで捉えてみたいと思うんです。旧約聖書の中でこの会員という言葉は他にどんな場面で用いられているか興味を持って調べてみますと、それはですね、何度も何度も神様とイスラエルの関係を表す言葉として用いられているんです。神様とイスラエルの関係を表す言葉として用いられているんです。例えば預言者エレミア、あのエレミアという預言者はこのような神様の言葉を伝えました。イスラエルを女性に、一人の女性になぞらえて、彼女は自分の淫行を軽く見て国を汚し汚し石や木と貫通した。この貫通したと訳されているのがこの会員という言葉と同じなんですけれども、預言者エレミアはイスラエルが石や木と貫通した、石や木と貫通した、何のことだと思うんですけれども、これはイスラエル人が誠の神主との関係を捨てて石や木で作られた他の偶像の神々を礼拝し仕えるようになった、その現実をこの言葉で表しました。ここに起こっているのがまさに信頼関係の破壊なんです。信頼関係の破壊です。この出エジプト記に見るように、神様はイスラエル人をエジプトから救い出し、ご自身との信頼関係の中で生きることを求められました。生きる民とされたはずでした。まさに神様と人と、神様と人との間に人格的な交わりが与えられる。この人格的な関係の中で生きることを神様は求められたんです。でもイスラエル人はやがてこの神様に対する信仰を捨てて偶像礼拝にふけることになります。神様からの思いは変わらない、このイスラエル人に対する思いは変わらない。痛みうめいていたこの人々を、このイスラエル人をエジプトの地から救い出して、そしてカナンの地へと導いて、そのカナンの地でこのイスラエル人たちが神様を礼拝する、その礼拝と賛美を受けながら、まさに喜びの関係を築いていこうとされている、このことは変わらない。でも人の思いは方向を変えて別に向いてしま まさにこの信頼関係の破壊崩壊が貫通貫引という言葉で表されています。これは私たち人間同士の関係にも大きな示唆を与えてくれるものではないかと思うんです。姦淫という罪に伴うのはまさに信頼関係の破壊です。夫婦がもし他の誰かと性的な関係を持ってしまうならば、その信頼関係、夫婦間の信頼関係は崩れていきます。では具体的な結果が伴わなければ良いのか、結果がなければ、事実がなければ良いのかと言われますと、先ほども紹介したようにイエス様の言葉、マタイの5章の27節28節では、男性に対して情欲を抱いて女を見るならばすでに姦淫を犯したのと同じことだとイエス様は語られます。これは厳しいと思うんですね。厳しいと思うんです。思いの中でもそのような目を持って女性を見るならば、それはすでに姦淫を犯したことだと同じだと言うんです。でも信頼関係ということを考えるときに、いや、これは理解できるのではないかと思うんです。別に具体的な裏切りには及んでいません。でも心が離れているとするならば、信頼関係はすでにそこで崩れてしまっている。この信頼関係とは人格と人格の交わりから生まれるものです。しかしその関係がもうすでに思いの中で崩れてしまっている。でも同時にイエス様がここでおっしゃっているのは、男性にしろ女性にしろ誰であってもこの姦淫の罪から逃れられる者はいないということなんです。これも厳しいことだと思います。イエス様は姦淫の現場で捕らえられた女性に向かって石を投げつけようとする人々に対して、あなた方の中で罪のない者が最初に彼女に石を投げなさいと、そのように命じられました。あなた方の思いはこの女性を裁くことでいっぱいになっている。姦淫の現場で捕らえられたこの女性を裁くことでいっぱいになっている。しかし一度立ち止まって、あなた方の内を吟味してみなさい。あなた方の思いの中で同じように姦淫を犯したことがない、情欲を抱いて女性を見たことがないというものがあるならば、そのものは石を投げてもよい。そのようにイエス様がおっしゃったときに、この女性を裁こうと息巻いていたその男性たち一人一人は、年長者から始めて一人また一人とその場を去っていったんです。神様の基準に応じて、イエス様の言葉に応じて、自分自身の心の内までを、内側までを探られていくときに、誰も自分が罪を犯していない、この罪を犯していないなどと主張することはできない。自分自身が罪人に過ぎない一人の罪人であるという現実に向き合わされることになるんです。でもルカの15章の放蕩息子を迎えた父親の例えを思い出したいと思います。放蕩の限りを尽くした末に自分の罪を悟り、しかしそれでも父親のもとへと戻ろうとしたこの放蕩息子を迎えたのは、この息子を迎えたのは、彼の姿を見るや否や走り寄って抱き寄せ口づけをした、そのような父親の愛でした。この神様が与えてくださった性というテーマにおいても、罪を犯していないなどということはとてもできない私たちであることを覚えたいと思います。それでも私たちが神様に向かい目を向け、思いを向けるときに、立ち返ろうとするときに、神様は変わることのない憐れみと愛と思って、私たちの罪に対する許しを宣言し、子として迎え入れることを宣言し続けてくださる。許された罪人として私たちはこの神様の愛と憐れみにすがり、かけの多い罪深いものでありながら、それでも私たちを子と呼び、ご自身との交わりへと迎え入れ続けてくださる、この神様との信頼関係を取り戻し、また深め続けていく、そのようなものへと招かれているんです。教会という視点で考えたいと思うんです。最後にエペソ人への手紙、パウロが記したエペソ人への手紙においては、結婚の関係が キリストと教会との関係に例えられています。夫たちよ、キリストが教会を愛したように妻を愛しなさいと命じられていました。ここでですね、キリストが教会を愛したように、この事実を考えてみたいと思うんです。キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたようにということが語られています。私たちが生きる時代、いや、どの時代であったとしても、どの時代であったとしても、私たちを取り巻いている多様な価値観が迫ってきます。飛び込んでいきます。私たちが好む好まないとにかかわらず、この性のことに関しても。かつて学生時代に参加したキャンプの中で、その講師の方が、一人の講師の方が、君たちはこの男女の関係について、本から、雑誌から、映画からドラマからテレビ番組からいつも学び続けている。でもどれだけこの男女の関係について聖書から学んでいるだろうか。私たちを取り巻くさまざまなメディアや情報というものは、私たちにですね、もうこの情報、性についても男女関係についても結婚関係についても夫婦関係についても親子関係についてもさまざまな人間関係についてありとあらゆることを教えようとする。何が本当なのか、何が真実なのかわからないまま流され流され、自分の欲望を刺激されて、そしてその行動に及んでいく、落ち着いていく、そのような時代社会の中にあって、しかし私たちには信じるべきものが与えられている。このことを覚えたいと思います。教会のためにご自身を捧げられた、そこにキリストの愛が表されているんです。十字架上で命を捨ててまで私たちを愛し、本来あるべき姿、神様によって作られた私たちの本来あるべき姿、神様との関係の中で、その信頼関係の中で生かされていく、生きるものへと変えてくださろうとしている。私たちの不従順に対してもキリストの愛は尽きることがない。この愛を知る者として私たちは、また同時に互いに愛し合うことを教えられていく。使い合うことを教えられていく。被災地にあって活動を続けていく中で、だんだんだんだんですね、一つの地域に通い続けていきますと、本当にそこに住んでいる方々のですね、いろいろなことが見えてきてしまいます。見えてきてしまいますと言いますか、見えてきます。そこに住んでいる方々の間の人間関係、それは決していつも良好というわけではありません。被災地というその大変な状態の中に置かれ続けている、その中でお互いの関係が狂っていってしまう、あるいはもしかするとそれは以前からの関係かもしれない。でもそのようなことに触れ続ける中で、本当にそこに主の福音が、平和の福音が必要だということを思わされるんです。神様との関係に和解が与えられる中で、私たちは人と人との関係においても平和を作り出すものとされていく、平和が与えられていく。そのことを思わされる中で、被災地にあって確かにさまざまな食事や、あるいは着るものや物資の必要というものをお届けし続ける中で、やはり私たち教会にお届けすることができるのは平和の福音、その地域にあって本当にこの神様の福音であることもまた思わされ続けています。私たちの教会は、盛岡聖書バプテスト教会は、この福音を知る者として、知る教会として、このキリストの愛に応える教会として、この信頼に応える教会として、立ち続けることができているのだろうか。そのような教会として、40年を迎えようとしているこの教会、40歳を迎えようとしているこの教会は、成長し続けることができているのだろうか。教会という時にもちろんそれは、教会に連なる私たち一人一人、信仰者である私たち一人一人、連なる私たち一人一人が まさにこの神様の愛と信頼とに応えるものとして成長することができているだろうか。もちろんそれは憐れみによります。どこまでもどこまでも恵みによって私たちを生かし、私たちの罪を許し、救いの恵みが真実であることを教え続けてくださる主を覚えたいと思います。今日は寛因してはならない、この教えから考え続けてまいりました。私たちに与えられた生徒は主からの賜物です。混乱の社会にあってもう一度創造の秩序を取り戻していく、あなたも賜物を賜物として取り戻していく、そのような歩みへと取り組みへと招かれていることを覚えましょう。信頼関係が破壊され続けるような、そのような社会にあって、変わることのない主からの信頼と愛とを知る者として、主を愛し人を愛する歩みへと招かれ続けていることを覚えたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を賛美いたします。あなたの前に出るときに、あなたの清さの前に内を探られるときに、私たちの思いが、あるいは行いが、言葉が、あらゆることがいかに汚れているか、そのことを思わされます。寛因してはならないというその教えを目の前にするときに、イエス様のその教えを前にするときに、私たちが誰もその罰から罪から逃れ得ない、そのようなものであることを覚えさせられます。神様お許しください。私たち人間が作り出している、築き続けているこの社会がどれだけ混乱に満ち、秩序を失い、罪が罪を生み出し続けている、そのような社会であるかを思います。また私たちが確かにその中に組み込まれ、私たちもまたそのような社会を作ることに貢献してしまっている、そのような罪人であることを覚えます。神様お許しください。でも同時に神様、あなたに対して祈るこのお許しくださいというその祈りに、確かにあなたが答えてくださるお方であることを覚えています。あなた私たちを許してくださるお方であることを覚えています。許しの恵みの中に私たちを生かしてくださるお方であることを覚えています。私たちのうちを作り変え、取り扱い、御言葉によって本来私たちに与えてくださった、その秩序にへと、秩序へと、また豊かさへと、恵みへと、私たちを導こうとされている神様の憐れみを覚えています。どうか神様、この罪の世の中にあって私たちをお守りください。憐れみの中に生かしてくださいますように、混乱の中にあって再び平和をもたらすことのできるものとさせてください。私たちまたそれぞれが今週もそれぞれの場所へと使わされていきます。平和の福音を携えて主と共に赴くことができるものとさせてください。御言葉を感謝いたします。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。